2月27日木曜日です。今日は道草の日です。お題をお願いします。
ミニスカート。そうです。
ミニカー。
そうです。どんなんでいいかな、小さいものね。小豆。小さいもの。
小豆、確かに小さい。ミニですけどね。
ね、はい、大福でも小さい大福は違う。で、はい、今日は
ミニでお待ちしております。
そうです。将軍、月曜日ちょっと触れましたが、
はい、
真田のひろちゃんの将軍がすごかったでしょ。
そうですね。
あれ、和江さん、どこがすごいの？
日本語がそのまま、それこそ英語に置き換えられずに、
そうね、まあ、映像から何からすですけど、
日本語の美しさがそのままアメリカの方たちに伝えることができた、
ね、ほら、日本はあの吹き替え版と字幕版と両方公開されたりしますけど、
はい、
あちゃらは全部吹き替えでしょ、
うん、
でね、英語以外はにこあの言葉でないと思っちゅんでにがっていうぐらい、そのおごりがあると僕はずっと前から思ってました。ところが
やってくれましたね。
あの BTS という韓国のグループがね、韓国語でヒットチャートに上って話題になったんですけど、実はですよ、これなんで話題かというと、つまりそういうことで、アメリカで非英語の歌詞が売れることはないわけですよ、
うん、
だからね、将軍もそうですよ。しかし BTS より半世紀以上も前に日本の歌手が日本語で歌った曲がビルボードで1位になったことがあります。さかずえさん、
さかのぼると、
うん、
すき焼きソングですよね。上を向いて歩こう。
そう、
坂本九。
ずっと永六輔やってましたでしょ、はい、永六輔の作詞、中村八大の作曲で、これはもともと中村八大が1961年に開催した、その彼自身のリサイタルのために準備した曲、
うん、
ね。そして当時坂本九19歳。
19歳
で、彼はね、若手ロカビリー歌手ですね。でもうアイドル的な人気を誇っていたと、うん、でこのミドルテンポでちょっとウェットな雰囲気のこの曲を歌うことは、まあ、坂本九にとっても挑戦だったようです。で結果として上を向いて歩こうはその日本で大ヒットするわけです。当時ね、まだオリコンチャートっていうのがなかったんですね。でも発売3ヶ月で30万枚を突破、
うん、
そして1961年の NHK の紅白歌合戦に坂本九は初出場する。ここからです。
ここからです。
その次の年、イギリスのケニーボール楽団が上を向いて歩こうをすき焼きと解体して、うん、歌抜きのインストゥルメンタルでカバーしてイギリスでヒットするんですね。
あ、そうですか。
で、この楽団はトランペッターのケニー・ボールという人が率いているディキシーランドジャズを得意とするグループで、でこのすき焼きですよ。
すき焼き、なんですき焼きソングなんですか、
ね、もう今ではね、黒竹だとかね。ね、でこれはね、ボールのその所属レコードの会社の社長が日本に出張した時にいっぱいシングル版買ってきて、でその中で上向いてあるこう気に入ってイギリスでジャズとしてリリースしようと思い立ったと。で当然ながらタイトルが日本語でしか書いてないでしょ、読めないでしょ、はい、だから自分の知っている数少ない日本語から、
うん、
すき焼き、
すき焼き、
すき焼き食ったんでしょう、きっと。
そうなんでしょうね。
でこれね、同様のことはヨーロッパの他の国でも起きた。
あ、そうですか。
例えばベルギー、
はい、
ベルギーではね、
はい、
忘れられないゲイシャベイビー、
長いタイトルです、ね、
もうアンフォゲッタブルゲイシャベイビーだからで、ね、
ゲイシャベイビー、
これね、だからでイギリスでのヒットを受けて、アメリカでも発売になったけど話題にならない。しかしアメリカのローカルラジオ番組 のリスナーがね、日本のペンフレンドからもらったレコードとして上を向いてある子を送ってきて番組で流したと。したら
そこからですか、
アメリカのポップスにはない独特なメロディーと坂本九の情感のこもった歌が評判を呼んだと。でそれ1963年、それが2年経ってから、うん、名門キャピトルレコードから正式に全米リリースした。
やりましたね。
ビルボードトップ100、
うん、
3週連続1位。ビートルズみたいなもんですよ。
すごいですね。
だってビートルズが出る前はイギリスで何本やっても1曲もヒットない、うん、ね。 これ外国語曲としては極めて異例、
うん、
ビートルズは英語でしたからね。
そうですね。
それ以前はイタリア語のポップスが1位になったことはいかだから ポーラリーとかあのあたりじゃないですよね。情報伝達が現在とは比べ物にならないほど遅かったわけですよ。でこの全米1位獲得というニュースは日本にも伝わった。
当然ですね。
でまた国内でさらなるヒットになった、
うん、
坂本九は渡米します。
あ、そうですか。
人気テレビ番組にも出演します、
うん、
その効果もあってね、すき焼きはアメリカ国内セールス100万枚突破、
うん、
外国人で初の全米レコード協会ゴールドディスク賞を受賞する、
うん、
ね、だからこの上を向いて歩くすき焼きの海外での大成功にはいくつかの偶然と幸運が作用したね。
素晴らしい。
大きくは2つの要因があったからだと。1つ、
はい、
単純にいい曲だった、
うん、名曲
ね中村八大のメロディーはね、
うん、
まあ素晴らしかったと、はい、いうことですね。あとねこれ最初のカバーがそのインストゥルメンタルだったっていうこともなメロディーがいいということになったわけでしょ。もう一つはその第一点とは反対にこの曲が日本語だったから、
うん、
実はキャピトルは坂本九に英語で歌わせることも検討したそうです、
はい、
最終的にそのまま見送られてオリジナルのまま全米リリースになったと。でね1963年といえばまだね多くのアメリカ人にとっては日本は未知の国だったと。すき焼きは藤山芸者とかでね、うんうん、それぐらいのレベルだったとね。でねヨーロッパでもすき焼きを今度もじってね、旧坂本と一緒にすきやか坂本九とすき焼きとごちゃまぜにしてすきやかって売ろうとしたけどまあこれもまあね当然無理があったと。ですから一見正反対にも思われる普遍性と特殊性、この合わせ技、これはもうだから、まあ、奇跡的なもんですね。でこれ、伝説の成功モデルになったでしょ。でその後日本では頂点を極めた歌手たちは少なくとも次の目標として海外デビュー、
うん、そうですね、
野球選手も、ね、今はそうですけど、
うん
ね、だから1位ビルボードで1位ですよ。でビルボードで1位って俺ビルボードの1位の曲ずっとあの中学校高校聞いてね、チェックしてきてビートルズが1位から5位まで独占したことがあったんですけど、
そうですか。
それは極めて珍しい。だってヒットして人気が下がったら次の曲出す
ですよね、
うん、でも そういうことでピンクレディも挑戦した。
確かに
ピンクレディ、
うん、来ましたねピンクレディ、
ね、ピンクレディは、はい、日本テレビ系列のオーディション番組スター誕生に合格して、
はい、
で1976年ペッパーケープ
ペッパーケープ UFO なんていうのがありましたね。
ありましたね。ティーンアイデビュー時は時点で18歳、
はい、うん、ミーちゃんとケイちゃん、
そうです、珍しかった露出型の衣装、
はい、
そして思わず真似したくなるような振り付け
やってましたね。
悪友と徳倉俊一、
はい、
ね、これ新人のデビュー曲としては異例の大ヒット、
うん、
さあピンクレディ一躍スターダムに躍り出ます。セカンドシングルご存知ですか。
何でしょう、わからないです。
SOS、はい、これで初のオリコン1位、以後カルメン77、渚のシンドバッド、ウォンテッド、 UFO、
確かに
サウスポー、これですよ。70年代の芸能界を席巻、
うん、
ね、テレビで彼女たちの姿を見ない日はなく、人気絶頂の、で、ね、不眠神話の名前出すんですよ。
寝ないということですか。
睡眠時間があまりにも少なくて、彼女たちは当時の記憶がない。
ああ、そうでしょう ね、
ね、そしてピンクレディは1979年、アメリカのワーナーブラザーズと契約してシングル版 Kiss in the Dark っていうの、
覚えてます。
全世界40曲、
はい、
そしてレコードデビューに先立て1978年4月にラスベガスでの公演を実現、
うん、
さあここからですよ。ここからね、 ピンクレディのアメリカ進出の話をしましょう。
時間
です。
いいですか、終わって。
いいですよ。
はい、それでは。
ここからのまた長いからね。
うん、続きますか、このお話は。
昨日のメドレーを、はい、今日は彼女たちが。
お送りします。ミケでゴールデンスランバーズ、そしてキャリー That Wait。